皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫が今回はなんと一人でお届けします。どうぞよろしくお願いします。先月の放送ではまだ暑いな、秋じゃないねなんて話してたんですけれども、ようやく秋らしくなってきたなと感じます。皆様どこか紅葉に行かれましたでしょうか。私はまだ行けずじまいなんですけれど、このラジオカフェに来るまでの道のりで木々が木の葉っぱが黄色とか赤になっているのを見つけて、あ、秋だなと少しずつ感じて楽しくなっている今日この頃です。さあ、11月最初のこれからラジオ、これからどうぞお楽しみください。お便りや感想などもお待ちしております。宛先はメール info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901 253-6901、京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けします。今月のこれソンはこれからラジオの第2週目のパーソナリティである竹上久美子さんの一人でハミングです。この曲は竹上久美子さんが主催する京都市上京区の音楽教室小鳥科のテーマソングでもあります。この秋で教室は2周年を迎えられました。現在リニューアル記念動画を公開中です。楽しいレッスンの様子ぜひ見てくださいね。ウェブや SNS で音楽教室小鳥科と検索してください。それでは竹上久美子さんの一人でハミングです。どうぞ。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
さて、それでは本日のゲストをご紹介いたします。FM お得に番組パーソナリティでもありますお二人に来ていただきました。チュルさんとあずさくるみさんです。はじめまして。
はい、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、チュルです。あずさくるみです。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。お越しいただいてありがとうございます。
はい、何を教えますやら、はい、
まず、チュルさんはですね、大阪を中心にシンガーとしても活動中でいらっしゃいます。
はい、
はいはい、本日はチェックのネクタイをつけて来ていただきました、はい、そして、あずさくるみさん、くるみさんと呼びさせていただきますね、
はい、お願いします。
大阪中心に様々なユニットで活動中のシンガーさんでもいらっしゃいます。
はい、
はい、まずお二人がされている FM お得にの番組についてではご紹介をいただこうかな。
はい、はい、我々ですね、毎週土曜日の、17時から17時58分までですね、生放送でお送りしておりますアニソン音の国という番組のパーソナリティを担当しております、はい、
お二人でされてらっしゃるんですよね。
はい、
どんな番組ですか？
そうですね、基本的にはテーマとしては京都お得にからアニソン文化を広げようということで、毎週まあ皆様リスナーさんからですねリクエストを、お寄せいただきまして、それをもとに音楽アニメソングですねかけているという、まあ、リクエスト番組でございます、
うん、くるみさんからも番組について少し一言いただけたら。
はい、そうですね、まあ、リクエストをたくさんいただくんですけれども、普通にかけたいものから、週ごとに特集テーマも組んでるので、まあ、今回はこういうジャンルの曲っていう風な感じでリクエストいただいて曲かけさせていただいてますね。
なんと58分で聞いて、
はい、
このこれからラジオは45分44分の番組なので、すごい恐れ多いなと
まあでも基本的にね、曲が流れてる時間の方が多いので、ほとんど我々は曲間で 2,3 分喋るのが 2,3 回あるぐらいなんで、そんなにずっと喋ってるわけではないんですけども、はい、
もうそのいただく曲、リクエストがある曲ですから、
はい、
いろんな話がその回ごとに全く違った趣が、
そうですね、毎週だから、その先ほども言いましたけどテーマを決めたりしてて、ちょうど先週が何でしたっけ、
先週
つい最近のはい
先週もうね、
先週が、そう、先週が色
色、
あ、カラー、そうそうそう、色をテーマにして、だからいろんな色、まあアニメに関するものだったり、まあ曲名に色がついてたりとか、そういうのでリクエストしていただいて、まあそれについてまあちょこちょこっとまあ情報も入れながら喋ってる感じですね。はい、
何かまあ私もパーソナリティやってるからこう思うところなんですけど、テーマを決めていろいろこう調べたりする、
はいはいはい、
まあ、腕の見せどころと言ってしまってもいいかもしれないですけどそういうところがあって面白いですよね。
面白いですね。やっぱり僕はアニメソング、特撮ソング好きで、まあ、この番組をね、始めさせていただいたんですけど、それでもやっぱりね、リスナーさんから送ってくださる曲とかで、全く知らない曲とかもたまにあったりするので、じゃあそこのアニメってどういうアニメなのかっていうのをね、まあ、いろいろ調べたりすると、へえ、こういうアニメがあるんだとか、まあ、こういう曲があるんだっていうのは、たくさん知れるので、改めてこうなんか新鮮な気持ちで番組をやれてたりもしますね。
その、今アニソン音の国、
はい、
開局と同時に放送開始されたということで、はい、今どのぐらいになるんですか？
今でちょうど11ヶ月目ですね。去年の12月からスタートしているので、はい、ちょうど今で47回とかそれぐらいですね。
その始められたラジオ番組を始められたきっかけについて伺ってもよろしいですか？
そうですね、もともと僕が、それまでに、まあ、インターネットで個人ですけども、の個人の配信でネットラジオみたいなのを、まあ、趣味で もう完全に趣味でやってたんですけど、まあ、いつかはこうね、本当のラジオ番組に、パーソナリティとして出て、まあね、音楽とかをかけたい。どうしても個人配信ですと音楽がかけれなかったりっていうのもね、いろんな条件であるので、はい、音楽をかけて喋りたいっていうのがあって、で、まあそういう話をしてたところで、くるみさんが、こういうのがあるよというので最初にお得にで、ね、パーソナリティを募集してるという話を聞きまして、はい、じゃあちょっとお話聞いてみたいということで、そこからがスタートですね。
くるみさん、はい、よく見つけてくださいました。
いや本当にそうなんですよ。たまたまね、FM お得にでパーソナリティを募集してるっていうのをちょっと見つけて、はい、でまあ、チュルさんがその FM でラジオをしたい、音楽かけたいっていうのは前から聞いてたので、で、このあるらしいよって投げかけて、
はい
はい、最初はね、はい、チュルさんをただ紹介するつもりだったんですけれども、
まあそれにな
ぜか私も一緒にすることになって
巻き込まれてしまったという感じ、はい、それでまあ2人で、はい、始めるというきっかけですね。
実際に11ヶ月されてみていかがですか？
そうですね、やっと慣れてきましたかね。
そうですね、最初やっぱり生放送なので、やっぱりこうね、時間曲も毎回ね、時間の分数は変わるし、喋、ね、る内容も変わるので、なんていうんですか、時計があるじゃないですか、あれがカウントダウンしていくのがすごくハラハラしてたんですけど、はい、最近はちょっと余裕が出てきて、結構綺麗に終われる感じにはなって、ようやく慣れてきたなっていう気はしますね、はい。
さあ、そういったお話を聞いたところで、ここで一曲そのお話を象徴するような思い出のある曲持ってきていただいたので、はい、ご紹介をお願いしてよろしいですか？
はい、ではですね、これはですね、アニソン音の国第1回目のその記念すべき1曲目におかけした、グリッドマンという去年放送されてたアニメの、オープニング主題歌になります。ユニオンです。
疾走感のある曲ですよね、は
い、そうですね、すごく今時のアニメソングという感じの曲ですね、はい、
はい、ありがとうございます。ご紹介いただきました。それではここからはお二人それぞれのそもそもアニメまた特撮との出会いについて教えていただけたらなと思います。
はい、はい、じゃあ先に私から、はい、
チュルさんから。
そうですね、まあ、やっぱり、まあ、幼少期の頃は、まあ、誰でもアニメとか、まあ、特撮、男の子なんでね、特撮ヒーローものっていうのは通ると思うんですけども、まあ、小さい頃はもう本当にいろんなアニメを見てたなっていう記憶もあるし、特に特撮ヒーローもの、僕はスーパー戦隊シリーズ、なんとかレンジャーとか、ああいうのが好きで、もう本当によくちっちゃい頃は真似をして、変身ポーズとかね、
はい、
仮面ライダーとかで言うと変身ポーズとか真似して遊んでた、おもちゃとかで遊んでた世代ですね。なんでその中でもアニメソングとかはよく口ずさんでたなっていう、特に車とかでね、家族でどっか出かけるときは、はい、いっぱい流してもらってたっていう記憶はあります。
もうその原体験にもなる時代に聞いてて、うん、はい、その曲を聞くだけで当時を思い出すような。
そうですね、今も、ね、番組とかでその当時の、はい、リクエストとかが来たりすると、まあ、やっぱり懐かしいし、やっぱり放送中、まあ、裏でも口ずさんで歌ってたりはしますね。
はい、どうですか、
はい、私はですね、
はい、
まあ、ちっちゃい頃普通にみんなが見るようなアニメも見てましたし、ただ、まあ、女の子一人っ子の家庭ではあったんですが、母親が結構男勝りと言いますか、まあ、怪獣映画が好きだったりとかっていうのもあって、普通に戦隊ものを見ているような家庭で、で、まあ、怪獣映画ちょうど私が生まれて4歳ぐらいの時から、ゴジラの VS シリーズっていうのがまた始まった時期なので、ゴジラの映画を見に行ったりとかして、まあ、どっちかというと特撮好きな女の子だったように思います。はい、
へ アニメでいいなって思ったのが、まあ、私がちょうどあの平成の初めの方なので、うん、仮面ライダーって言ったらクーガとか、はい、アギトだよっていう話をしたら、うんうん、ああその時代ねってなったり、ね、なんかそこでこう私の時はこうだったよみたいな話があったり、はいはい、多世代をつなぐ
そうですね、
ますよねアニメって。
やっぱりあの10年20年続いてるシリーズ全体は特に40、うん、今で言うと5年以上続いてるので、うん、もう今は3世代ぐらいでね楽しめるっていう、うん、なんかもうその番組としても3世代で楽しませようと逆にしてたりとか、うん、だから仮面ライダーで言うと本当の昭和の初期のいちご藤岡弘さんとかがやってるのが今になってこうね映画でリメイクされたりっていうのもあるんで、ね、もう本当に今3世代ぐらいでねウルトラマンとかも楽しめる ね感じになってますね。
くるみさん何かそういった印象的な出来事アニメつながりでありますか？
印象的な出来事なんでしょうね。でも本当ちっちゃい自分がちっちゃい頃に楽しんでた例えばアンパンマンとか、はい、でも今のちっちゃい子も普通に好きじゃないですか。 こんなに何十年って経っててもこうちっちゃい子が好きになるものが変わってないっていうのはすごいなって思って、はい、と今こうちょっとね災害とかが多くて各テレビ局でこう募金とかされてますけどこうドラえもん募金とかサザエさん募金とかやっぱりそういうこう各局を象徴するキャラクターがアニメ作品でやっぱりそのいろんな世代にこう分かるこうキャラクターなんだなっていうのがすごいなって思いますね。
本当ですよね。そう考えたらつないでるし世界をつないでるとも言えますよね。
今は本当に日本のアニメが海外とかでもね、はい、クールジャパンで政府がもう後押しするぐらいの文化になってるし特に、まあ、ちょっとね残念な事件もありましたけどここの京都はね世界を代表するアニメスタジオ京都アニメーションがありますのでやっぱりね ここからこう世界に向けて何かね発信してるっていうのは本当にすごいことだと思いますね。
いや本当ですよお二人にありがとうございますとお伝えしたいです、はい。さあ、ここでまた一曲ご紹介いただきます。次は、チュルさんが持ってきていただいた曲ですね、
は
い、
そうですねこれちょっとね懐かしい感じの曲になりますが、まあ、このねアニソン音の国という番組を始めようと思ったきっかけそして僕がアニメソングを好きになるきっかけになった作品の曲ですね、ゲームセンター嵐の中から、オープニングのゲームセンター嵐
はい、ありがとうございます。ザ・アニメソング。
そうですねザ・昭和のアニメソングっていう感じですね
ご紹介いただきました、はい。さて続いてくるみさんにお話伺いたいなと思います。
はいお願いします。
先ほども少し怪獣が好き、うんうん、特撮系が好き見てたっていう話がありましたけどなかなか女の子が珍しいみたいなそんな。
そうですよね、
はい
はい、だと思うんですけど、はい、私の祖父が映画館をしてまして、はい、昔の話で私が生まれた時はもうないんですけど、はい、その影響で母親は、まあ、怪獣映画も見るようになってて。
もともと大英系、ね、
大英系なんでガメラとかが分かりますか。
大英系ガメラゴジラ、
はい、ゴジラは東宝なんです。
失礼しました
そう、はい、ガメラ亀の怪獣です。京都にも来たことあるんですよ
そうですね、はい、ガメラ3で、はい、
京都駅できたところを壊した怪獣なんですよ、はい、
が好きってそのなんか怪獣の中でも一括りにはできないものがあるんですね、
うん、一括りにできない
そうですね、ね、そうですね。だからシリーズでいうと、うんまあ、ゴジラでガメラで、うん、ゴジラの中にもいろんな、ね、モスラとかキングギドラとかあるんで、はい、でもゴジラは特に、ね、ハリウッドで何度もリメイクされて去年も今年か、
はい、
もう大ヒットしたりしてるので、
はい、いろんなところで活躍してます
その、まあ、怪獣と、うん、特撮の魅力について伺ってもよろしいですか。
そうですね、まあ、やっぱりこの 特にゴジラっていうと、もうまたさっきも言った通り、あの長く続いてる作品で、
はい、
本当におばあちゃんおじいちゃん世代の人からで、今またこうハリウッドでやってることもあって、まあ子どもたちもね、
はい、
なんかこうちっちゃい子たちがこう怪獣のこう何ですか、ぬいぐるみちゃんは人形とか、
はい、
こう買ってもらったりしてる姿を見るとすごく、あ、まだ愛されてるんだなちっちゃい子にって思うとすごい嬉しいですし、やっぱりこうね、そういういろんな世代で分かり合えるものだなと思いますし、こうパッと見怖いですけど、
はい、
でもね、あの可愛い瞬間があるあの結構間抜けにこけたりとか、そういうところもねぜひ見て、あのいろんな面を知っていただけると嬉しいなと思いますね。
本当にこう自由ですよね、怪獣って頭が何個あってもいいし
そうですよ、
なんかそこでの遊び心っていうのがすごくあるんじゃないかなって今お話伺いながら思いました。
確かにそうですね、いろんなデザインの怪獣いますからね、
う
ん、
ちょうどね先日ですけども、うん、京都の南海館という映画館で、
はい、
あのゴジラ対ビオランテという映画がちょうど30年なんですけれども、
はい、
それのまあ特集イベント でそのゴジラのバーサスシリーズ、平成にやってたバーサスシリーズで、三枝美希役をやられてる、ね、
はい、
方がゲストに来られてて、
は
い、それをもう二人で見に行って、
はい
はい、もうあのくるみさんは憧れの人です。
そうです、そうですよね、
私が生まれて最初に見たシリーズものにずっと出てらっしゃる方で、
はい、
その怪獣とこう超能力で心を通わすっていう女の子の役なんですね。もうすごい憧れで、
うん、
もう私も怪獣が現れたら心を通わせたいとずっと思ってたので、やっと会えたっていう、本当に嬉しかったですね。
そんなくるみさんからの曲をご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、まあ、怪獣映画で歌といえばこれが一番皆さん耳なじみあるんじゃないかなと思って選びました。ゴジラ対モスラからモスラの歌。
くるみさんご紹介の曲聴かせていただきました、
はい、ありがとうございます。
あの長曲を流してる間にね、くるみさんがモスラという子はって言ってたのがもう愛のあふれた一言だなと
そうですね、思わず出てしまいました。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この、 あのこれからラジオはね、環境文化についても話し合うっていう番組であるので、
はい、
そういった面からもお話を伺いたいなと思っておりますが、はい、まあ、アニメというと、うん、十数年ぐらい前からですよね、これだけ一般的に浸透したなって思えるのは。そうですね、
本当に作品自体が増えて、でまあそのね、昔で言うと本当にテレビ漫画で子供が見るものだったのが、だんだん大人がね見ても楽しめるものがどんどん増えてきてね、あの海外とかでも人気ですし、大人向けのアニメもたくさん出てきているので、こうもね、もっとこういろんな、なんていうんですか、未来というものがあるのかなっていう気はしてますね。
うん、そこにおいてそのアニソンが果たす役割というのも大きそうだなと思いましたが、どうでしょう。
そうですね、やっぱりこうアニメを見る一番最初に流れるものですので、やっぱり象徴としてやっぱそこがあのいいと、やっぱアニメもヒットしたりっていう部分もやっぱりあると思うので、はい、そういう意味ではいろんなジャンル、特にアニメソングっていうのはアニメソングっていうジャンルなんですけども、
はい、
アニメソングの中にそれこそロックもあればポップスもあれば演歌もあるし、レゲエとかいろんなその音楽のジャンルが詰め込まれてるのがアニメソングだと思うので、もう僕は、ね、逆に言うとアニメも十分重要なんですけども、アニメソングという音楽文化みたいなのがもっとどんどん広がっていってほしいなっていう思いがありますね。まあ、それが、まあ、あのアニソン音の国のテーマでもあるので、
うん、聞くところによるとアニソン歌手という、うん、あの歌手活動されていらっしゃる方もいると伺いました。
はい、あのそうもあのアニメソングを歌うのに特化した、アーティストさんもいらっしゃいます。そういうグループもあるので、まあ、職業としてね、あの確立されたし、今あの、ね、アニメブームとともに声優さんになりたいっていう人がどんどんたくさん増えてますけど、その当時昔で言うと声優さんという職業というよりかは俳優さんとか女優さんがなかなかあの出番がないのでそっちに回ってきたっていう歴史がある中で、今それがねもうそれになりたいっていう、昔のアニメソングとかもあのポップスとかで売れなかったり、あの目が出なかった人が回ってきて、顔は出ないけど声だけでこうたくさん歌を歌ってたっていう中で、今はアニメソングを歌いたい歌手になりたいっていうのでね、あの目標になるというかになってるので、こうもう時代の変化っていうのはすごいなと思ってますね。
どうですか、くるみさんもこれまでのこのアニメ特撮の歴史振り返ってみて。
そうですね、まあ、長い歴史あるものですけど、まあ、そうやって今千代さんも言ってたみたいに、一つのこう、まあ、スタート地点だったりとか一過性だったものが、まあ、目指すものになった時代っていうのは本当にね、時代が変わったというか新しい時代がこう始まっていってるんだなっていうのはすごく感じますよね。
アニメ自体もあの先ほどおっしゃあの少しね、歌の途中であのこっちで喋ってる時におっしゃってたのが、はい、社会性をすごく反映したものでもあるよねっていう話を伺ってて、
はい、確かになんかその時代時代のね、社会的なこととかも反映されてますよね。
なんか新たなその表現としてアニメ文化が一緒に育っていくような気もしてます、う
ん
う
ん、今はね町おこしでたくさんアニメをね、うん、あの京都もたくさんそのアニメの聖地っていうんですか、はい、実際の場所がアニメに登場する、逆に言うとそれを、ね、地域は町おこしに利用したりとかっていうのもあるので、一緒にこう地域とアニメがね、一緒になんか盛り上がっていってるっていうのもありますからね。
本当ですよね。さあ、ここまで伺いましたが、最後にもう一曲ご紹介をしていただきましょうか。
はい、これはもうあの我々夫婦で、やらせていただいておるわけですけども、この曲はですね、結婚式で僕がもともと歌いたいと思ってた曲なんです、うん、でも、実はこの曲を歌ってらっしゃる方がプロの、今はウェディングのカメラマンをされてて、でその方にですね、ぜひうちの、結婚式でカメラとともにこの曲を歌ってくれないかと無理なお願いをしたら、快諾していただいてですね、結婚式で実際この曲を歌ってもらったっていう経緯がある、そんな曲であります、スーパー戦隊シリーズの中の地球戦隊ファイブマンのエンディングです、ファイブマン愛のテーマ。
い、結婚式自体もすごいアニメ満載の、
そうですね、アニメ特撮満載で、もう観覧中もアニソンか特ソンか
盛
り流れてたし、オープニングもね、
こちらの予告編風 の
オープニングから始まって、
はい、ケーキニュートンも何かされたんですか。
ケーキの上にもゴジラとモスラが乗っかってたりとか
素晴らしい、いや、ありがとうございます。今日はたくさん思い入れのある曲もご紹介いただいて、はい、お話も伺いましたが、最後にこのアニソンアニメを通して その番組だったりこれからのアニメ自体の展望などについて伺ってよろしいですか。
うん、そうですね、まずはもう本当に毎週ですね、リクエストをね、送ってくださる方がいるというのがすごくありがたいことで、もうね、その送ってくださってる方で成り立ってる番組ですので、うん、できる限りそのね、リクエストには今のところは全て答えれているので、うん、逆に言うと、まあ、答えれないぐらい来ていただくと、ね、逆にね、もっと嬉しいかなとも思ってますんで、はい、皆さんと、まあ、番組の内容をね、作っていく番組だと思ってます。うん、で、もうすぐ1年になりますので、はい、まあ、2年目以降、まあ、番組からちょっと飛び出してね、いろんなイベントとかもね、
うん、
できたらいいなっていう淡い、
いずれは
いずれはこうアニメソングをね、はい、メインにしていろんなところでイベントもできたらなと思っております。
くらみさんはどうでしょう。
はい、そうですね、まあ、リクエストがいただけての番組ということだよね。はい、いつもいただいている方には本当に感謝ですし、これからもね、たくさんリクエストをいただきたいなと思ってます。で、また来年からね、2020年が始まるっていうことでね、はい、やっぱりこうアニソンでも J-POP でもこう10年ごとに色ってあると思うんですよね。そういうこう新しいまた色が始まるのかなっていうのも期待しつつ、番組でも取り入れていけたらなと思ってます。
はい、本日はチュルさんとあずさくるみさんにお話を伺いました。お二人本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
少し大山崎もいいとこ、夏はランデンに揺られて、妖怪列車でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。